新年明けましてお
めでとうございます。あったね。
はい、というわけで北尾さん、また後でよろしくお願いします。
はい。タックポッドキャスト始まります。
2019年1月4日、タックポッドキャスト2第25回目の始まりです。この番組は、天王寺アップルクラブの大道と、コメントのコーナーからは、タック肉部長の北尾さんとお届けします。ここからはまた一人です。またね、コメントからは北尾さん登場してくれますんでね、お待ちください。新年一発目のニュースはですね、今年から携帯電話の料金プラン、スマホの料金プランが分離プランというものになるというニュースがありましたので、去年のニュースからなんですけれども、これでどんな影響があるのかというのをお届けしたいと思います。総務省が携帯電話各社へ義務付けを決めました。端末料金と通信料金を切り分ける分離プランというもので、一応業界ではですね、端末販売の数の減少を懸念する声が上がっていますということです。分離プランって通信契約してもらうために、今までは端末の値引きというものの販売促進方法をやってました。販社さんの方は一生懸命それを売って、同時に通信の契約も取る。なので乗り換えたら乗り換え割だとかでね、不思議なことに長いことそのキャリアを使ってるお客さんよりも乗り換えたお客さんの方が優遇されるというようなことが起こって、まあそれがおかしいんじゃないかとおっしゃってる方は世の中にはたくさんいましたよね。でこれに関してですね、 KDDI au の方は新たな端末購入の補助を検討しますよと、ソフトバンクは端末を金利付きの分離払いにしますというように、まあ全然ねやり方がちょっと分かれてしまっとるんですよね。総務省はもうこの話は去年の10月か11月に出たんですけれども、今年の3月に電気通信事業法の改正案を国会に提出して、夏には分離プランが義務付けられるということです。分離プランは消費者、我々ですね、使っているものにとっては通信料金が下がるというメリットありますけれども、端末代金の値引きがなくなるデメリットがありますよということなんです。私なんかはもう以前から端末は割引なしでアップルは調節買ってますから、全然これを聞いてもはあはあというふうに思うんですよね。 MVNO で契約している皆さん、まあこのリスナーさんにも多いと思いますけれども、そういう方にはほぼもう関係なく、ああ昔からそうじゃないって、以前からうちはそうだよっていう方多いと思いますが、やはり一般の方はキャリアの代理店、そのキャリアの代理店で端末が買うのが当たり前というふうになってるみたいですよね。普通に今まで5、6000円払ってる方は別にそれで5、6000円のままでですね、月々5、6000円、7000円のままでですよ、端末が安くなるっていうのはそっちの方が得なように見えるんでしょうからですね。ですので私なんかは今 SIM が4枚で月々の契約が32ギガでしたっけ、32ギガの32ギガバイトですよのデータで、それでだいたい5000円ちょっとぐらいだったと思うんですけれども、それを聞くと皆さん驚く方多いんですが、まあまあまあね、私のような MVNO を使ってる人間にとってはそれが普通だと思います。その代わり端末料金は高いですね。高いと言ったらおかしいんですね、そのままの料金です、まあ、一括で払ってますんで金利とかありませんから、その分は得なのかなと思いますが、ソフトバンクはそれを家電の普通のですねものと一緒のような感じで金利も取ってやると、多分まあまあ金利手数料無料にしたりもするんでしょうね。アップルも大体12回とか24回の金利手数料無料っていうのいつもね、ガモダの声で山村さんがおっしゃってますが、あれがありますから、そこを使えばそのキャリアの分割払い、キャリアの分割払いは補助金が出ますけれども、それとは似たような感じなのかなと思いますが、今言いましたキャリアの分割払いにした時の補助金がこの分離プランというのになるとなくなってしまうんでしょうねということです。さあ、まあ反対の意見といいますか、それは業界にとって危ないんじゃないかという意見があるんですけども、そういう意見を見てみますと、メーカーとすれば割引がないので死活問題になるでしょうねと。そうなるとですね、何がちょっと困るのかと言いますと、この端末の料金と通信料金が完全に分離されることによって、キャリアは通信サービスのみを提供して、メーカーが一生懸命端末を売ると、アップルみたいなところが売るということになるんですけれども、 5G のサービスが始まるときにですね、もしかしてその足かせになるんじゃないかという意見があるんです。私はそうは思ってませんが、そういう意見もあるということなんですね。 5G のサービスが始まると、もちろん 5G に対応したスマホがバーバッと出ると思いますけれども、最初の段階ではどうしてもユーザーが少ないんですね。そのユーザーが少ないときに端末を開発するお金がメーカーにあるのかという話なんですね。でもそれはですね、もしその 5G というものが便利でお金を出してまでやりたいと思うものであれば普及するんじゃないですかね。私はそう思うんです。いろいろと考え方あると思いますけれども、それだけ自分たちの生活が便利になるということであれば皆さん端末買うでしょうし、そうでなければ買わない。今の1年そこそこで買い替えるという状況が異常だというふうな認識を持って考えると、こういうことを言い出さないと思うんですよね。実際ティム・クックさんも古い iPhone も使ってくださいということで、古い iPhone も発売されています。新しいものが欲しい人は新しいものを買ってくださいと言われてやってますので、この毎年毎年買い替えるとかっていうところからですね、考えたら 5G の普及が進まないんじゃないか、端末の買い替えが進まないんじゃないかということになると思いますが、もともと端末のお金と、まあ、その機械を買うというお金と毎月の通信料金は別で、それを抱き合わせてるということ自体が異常だったような気がするんですね。ただ悪いとは言いませんよ。その自分のところの通信の発達のため、インフラのね、お金を取り返したいがために安くするというのは悪いことじゃないです。これはキャリアの工夫だと思ってますけれども、それが異常な状態になったんで是正されていくことになってくるのかなと思いますよね。もともとはこれソフトバンクが新スーパーボーナスということでやった手法だったと思うんですよね。端末購入を条件にその月々の割引をして、そしてそれが通信料金から割引という、5000円というふうに通信料金を設定していて、端末の月々のローンというか月付代が2000円ですよと。ただしその2000円は2年間契約してくれたら無料にしますよと、まあ、割引きますよっていうことをやってると。それもともと通信料金は高いだけでしょっていう考え方でしょうね。まあ、いろんな考え方ありますよ。いろんな考え方ありますけれども、ある程度私は端末の割引というのは大事だと思いますね。例えばうちで買ってくれたら今日やったら2万円引きにしますとか言ってね、5万円の端末が今日なら3万円にしますとかっていうのは全然私いいと思いますし、不思議な話ではないんですが、結局実質0円にするというような話があって、さらにそれはそのキャリアを長く使っていた人に長く使ってもらってありがとうございます、じゃあ実質0にしますではなく、他のキャリアから乗り換えてくれた人、つまり純増純減ってやつですか、つまり自分のところの契約数が増えることによって、その増えるというのが1本でも増えればいいという、そういう考えで乗り移ってきた人には安くするというようなね、ちょっと異常な状況が続いてましたから、このやり方というのは普通の考え方なのかなと思います。ただ今も言いましたように、端末を割り引いてそれを普及させようというやり方は全然いいと思いますよ。ですのでそれは工夫してやってもらいたいなと思いますね。今言いましたように、本当に私もアップルストアで今日だけ2万円割引ですって言うんだったら iPhone 新しいの買うかもしれません、まあ、そんなもんですよね。最近はiPhone XS だとか XS Max 持ってる人やっぱ電車の中では多いんですけれども、ほぼキャリアで買ってる方が多いみたいなんですよね。そういう方に限って最新のものを追いかけてる、もしくはうちらのね、アップル大好きな人でどんどん新しいのを買うし、私なんか実は8プラと 6S まだ使ってますんでね、ついこの間まで SE 使ってましたから、 SE は選択してねダメになったんで 6S にしました。はい、というわけで2019年、今年は分離プランが義務付けられて、携帯電話の料金体系というのが大きく変わる年になると思います。これがどのようなですね、我々の生活に影響を与えるのか見ていきたいなと思います。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年12月27日14時39分にリツイートした記事です。アップルで iPhone 購入時にもらえるバイモバイル SIM カードを契約し利用開始する方法、ゴリミーさんからの記事です。この iPhone 購入時にバイモバイルの SIM カードがもらえます、これはうちの番組でも以前ニュースで取り上げました。 その本当に契約するのをどうするかというのをゴリミーさんが実際やられたというブログの記事を見つけましたので、ちょっと紹介したいと思います。記事から Apple ストア及び Apple 公式サイトにて SIM フリーの iPhone を購入する場合、 Y モバイルの SIM カードを無料でもらうことができます。無料といっても SIM カードの受け取りが無料というだけであり、実際に Y モバイル回線を開通し利用するためには費用がかかります。ただ契約するメリットはあって、最も大きいのは自宅で新規契約 MNP の手続きが行える、携帯ショップで待たされることなく自分の都合に合わせて作業できると。さらにこの Apple から契約するとですね、購入して契約すると Apple 特別プランとして事務手数料、契約事務手数料というのが無料になりますよということなんですね。これは確かに大きいですよね。 SIM カードがついてきて、さらには契約事務手数料が無料になるということなんで、 Amazon なんかでやりますと SIM の料金が取られて、さらにそれを契約する際に契約事務手数料というお金が初期にどうしてもかかりますから、それがないというのは結構大きな話かなと思います。で、 Y モバイルはですね、キャリアのまあサブブランドですね、ソフトバンクのサブブランドですから、まあまあそのつながりやすさというのもマシなんじゃないかなというふうに思いますの で、 で料金もなんか安い料金制度があるということみたいなんですけど、これ記事ね続けてずっと言って最後の方にそれが紹介あるみたいなんで、また記事を読んでいきたいと思います。 Apple で Y モバイルの SIM カードをもらうためには、新しい iPhone を購入する際にオプションで選択します。これはバッグに追加した後にですね、 Y モバイルの SIM カード0円ですよというのが出ますので、それをピピッとチェックしてやればいいということなんですね。そうするとですね、 SIM スタートキットというのが Y モバイルから届いて、そこには SIM カードも入ってますよということなんですね。手続きする上であらかじめ用意するものは普通の話ですけれども、免許証などの本人確認書類と契約するためのクレジットカード、メールアドレス、あとはインターネットにつながれば OK ということなんですね。専用サイトから契約手続きを行うんですけれども、 QR コードを読んで、そして専用サイトに行きます。で、そこで SIM カードに書いてある番号を入れて、プランを選択して、うんだかんだかんだというのがあるんで、ここはまあ普通の話なんですけれども、結構そのプランがいろいろとあって、まあそれが安いんじゃないかなっていう話がここにも書かれてます。まあうちの番組でも以前ね詳しくその話はしましたけれども、私が特にお得だと思うのはこのデータ専用のプランがあって、そのデータ専用のプランだと月1ギガで980円で使えるというプランがあるんですね。これ結構お得なんじゃないかなと思います。これは別にあれですもんね、ずっとその値段なんです。例えばスマホ S プランにすると3ギガのデータ、月々の料金も1508円下がるんですが、1年経つと2980円に上がってしまいますんで、このデータプランはずっと使えるんでね、お得なんじゃないかなと思って、しかも事務手数料が無料ですから、もう1枚の SIM としていいんじゃないかなとちょっと思いましたね。なんでこんな話をするかと言いますと、まあ、これソフトバンクの話に、またソフトバンクの話ぶつけたらちょっとおかしいかと思うんですが、つい先日ソフトバンクで大きな大きな通信障害が起こりましたよね。その時にやっぱり一つのキャリアだったらダメだなっていうのを私思ったんですよね。 IA のサービス、以前はドコモのプランというのをプランに分けてたんですが、今全部ねちょっと SIM の入れ替えした時にドコモのプランになってしまったんですね。で、これがやっぱりこの前の通信障害の時にソフトバンクの MVNO はみんなダメだったんで、これも今ね私ドコモの MVNO 全部ダメになる、まあそういうことを考えたら怖いなと思ったんで、1枚ぐらいこういうのがあってもいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、というわけでですね、これはだいぶ得だと思いますんで、さっきのオープニングの話でありましたように、まもなく携帯電話の料金とそして端末というのは別々に完全に分離して売るということが行われます。その際どうせね事務手数料が無料ですよという SIM があるんだったら、それはそれでいいなと思いますんで、データの予備としてですね1回線持っていくのいいんじゃないかなと思います。2018年12月27日14時57分にリツイートした記事です。チケット購入アクセス9割がボットから壊滅へ、 E プラスの激闘を振り返る、 IT メディアからの記事です。今年の8月ですね、 E プラスのチケット購入サイトへの一般先着チケット購入のアクセスというのが9割がボットでしたというニュースが出てきまして、タックポッドキャストもこの話したと思いますけれども、あれから4ヶ月、E プラスのボット対策はさらに進みまして、目に見える効果が上がったよということを IT メディアが取り上げていました。これはすごいね、嫌な感じの話で、どうすんのかなと思ってたんですが、どんどんそのボット対策の精度が上がっているようなんです。 国会ではスポーツイベントや音楽コンサートなどの興行チケットの転売を規制する法律は成立しましたけれども、規制法の趣旨からいくとですね、やっぱりボット対策というものも同じような感じなのかなというふうに感じています。とにかくですね、ボットに取られてそれを転売するという、ボットでね、自分でチケットが欲しいからそのボットを開発してチケット取ったっていうのやったら私立派なもんだと思うんですが、そうじゃないですよね。ボットを使っていっぱいチケット取ってそれを転売するのが目的で、それで利ざやを稼ぐということは明らかにこれはダメですよね。そういうことはね、やっぱり社会通念上もおかしいんで、なくさせるという、買えなくするということにこの E プラスはかなり頑張っていったようです。もともとはですね、キャプチャってご存知ですかね、歪んだ文字を読み込ませてそれを人間やったら判断してやるということなんですが、これね、 AI がですね普及したことによって結構簡単にその歪んだ文字も読めるようになってしまって、ボットに突破されちゃったんですよね。で、ウェブサイト上で何かやってもらうことで人間がボットを判断するキャプチャーの発展系ですね、そのやったんですけれども、これがちょっとダウンしたことによって、私もそのダウンしたの見たことあるんですけれども、そうすることによってチケット買えなくなってしまって、それじゃあ全然可用性がないですよということになってしまって、最後にたどり着いたのが振る舞い検知というものと機械学習ですね、 AI でボットを検知するという方法になったそうです。これやっぱりその引き金といいますか、そういう対策を本格的にやることになったのは、あるチケットの発売日への最初の30分のアクセスの50万件あったそうなんですが、そのうちの9割以上、45万件以上がボットによるものだということだったんですが、これをほぼ全てブロックできたということなんです。まずはボットというものでやる人たちは認証情報の取得します。ダミーアカウントを作りますね。それは人間でやるんでしょうけれども、そこもボットでやるのか知りませんけど、そしてそのアカウントを使ってボットによって指示をして、不正ログインして買い占めして転売するということをやってたんですね。で、そのボットをどのように振る舞いで認識するかというと、キー入力だとかマウスの動き、それなんかを加速度センサーなんかで見て、人間かボットなのかを見分けるということをしたそうなんですね。ここまでは以前もお話した話だと思うんですが、その後ですね、その角度、つまりこれが本当にボットだ、これは9割以上ボットだったら、ボットかどうかな、分からんというもので、間違えないものはもうアクセス拒否すると、そうじゃないものは遅延処理を入れてボットの動きを緩慢にするということをやったそうなんですね。で、やっぱりですね、初期の時はそれをすり抜けたボットもいたそうなんですけれども、これをですね、今度はチューニングするという担当者を置いて、人間がそれを見てですね、そしてその穴を一つずつ塞いでいったということなんですね。だから導入前はアクセスログを詳細に見ないとボットかどうかわからんかったと。しかし次は振る舞いを見ることによって、ほぼですね、ボットの8割7割9割ぐらいまでは排除できましたと。残りの1割を精度を高めて人間を見たりすることによって排除したということなんだそうです。このような対策の結果、探知精度が高まってボットはほとんどですね、チケット買えなくなったそうです。最後まで、言ったら結構うまいことすり抜けるグループがあったそうなんですけれども、もうそうなるとですね、そのグループからのアクセスを徹底的にマークして、同じような振る舞いがあるとすぐ分かるんですよね。そしてアカウント停止なんかをすることによって完璧に解除したと思っていいそうです。で、今はですね、 E プラスがマークしていたチケットの申し込み代行サイトというのは、これは転売サイトですけれども、ここで E プラスからのチケットはなくなったということなんですね。これによってですね、やはりどんな効果があるかというと、 E プラスのボット対策っていうことを発表して、他のサイトもですね、あ、これ E プラスがやってるんやったらうちもやらんと持ってかれるで、もう信用度がなくなるでということで、他のところも対策を始めて、業界にはいい影響が出ているようです。で、 E プラスでは現在の先着の発売時はですね、人間同士が一生懸命ですね、アクセスして頑張って昔の通常の状況に戻ったということです。人間が早いもん勝ちで選べるという仕組みになったということは、いいことだと思いますね。これ E プラスをはじめ、他の興行チケット販売サイトも頑張ってもらいたいなと思います。2018年12月28日20時27分にリツイートした記事です。 UQ と WCP が二種指定に反論、携帯ウォッチからの記事です。これなんやねん二種指定はという話なんですが、総務省がモバイル市場の競争環境に関する研究会、モバイル研究会と言われるものの第5回を開催しました。 このモバイル研究会の第5回は主に MNO 大手三大キャリアですね、それに対して2回目のヒアリングを行うということで、2回目のテーマは MVNO 向けの接続料金などについてということでした。 MNO のグループ一体となっているBWA 事業者2社についても入手指定などについて議論されたということなんですね。まず BWA って何やねんという話ですけれども、 WiMAX ってご存知ですかね。高帯域移動無線アクセスシステム、ブロードバンドワイヤレスアクセスの略なんですね、 BWA っていうのは。まあ、無線 LAN ではなくて屋外に使えるデータ通信ですよということで、 2.5GB を使ってる WiMAX なんかがやっぱり有名ですよね。この2社に関して1社は、まあ、UQ ですけれども、もう1社はワイヤレスシティプランニング WCP というところで、ソフトバンクの子会社なんですけれども、もともとはウィルコムの設備を使っていたとこなんですね。まあ、XGP とか聞いたことあると思いますが、その前の XGP っていう規格の高速データ通信を使っていた会社というふうに思ってもらっていいんですが、この2社ですね、この2社についても MNO と一体化してますよということで、5社ですけれども3社としてまあ扱ってお話ししましょうかというようなことを言われているようですね。でまた出てきました二種指定の話なんですけれども、これもややこしい話で申し訳ありません。電気通信事業法っていうのがありますね。固定電話で一定以上のシェアを 50% 持つ事業者は第一種指定電気通信設備の保有者と指定されるんですが、携帯電話でも一定以上、今 10% になったはずなんです。以前は 25% だったと思うんですが、これをのシェアを持つ事業者は第二種指定電気通信設備の保有をしているということになります。そしてこの第二種指定電気通信設備を所有するということになった場合、他社が設備を利用する場合は接続してくる場合ですね、その契約条件や料金を書いた接続約款などを総務代理に出さないとダメですよということになってます。そしてこの料金でやりますというのを公表しないとダメなんですね。総接続の場合にですね、原価を埋まるような、例えば1ギガで本当に1円のコストでできるのに1000円じゃとかというふうにするとですね、その約款に対して改善すべきと思われる点に意見書を提出して、そして適切なものでなかったら総務省が判断してですね、やめとけよっていうこともできるということなんですね。なので今言いましたドコモはドコモ、 KDDI は UQ コミュニケーションズ、ソフトバンクは WCP というふうに一体化していて、この2社 UQ と WCP もそろそろ2種指定しないとダメなんじゃないのというふうになってきたよということなんですね。 MVNO がですからこのデータ通信を使いたいと言った時に、その契約がより具体化されるような仕組みが適用されるというのがこの2種指定、ちょっと長いんですけれども、第2種指定電気通信設備の保有者ということになるということなんですね。 KDDI と UQ の話っていうのは分かりやすいんですが、ソフトバンクと WCP の話はちょっとねこれ分かりにくいところがありますんで、もうちょっと詳しく説明します。もともとですね、ウィルコムが会社構成法を申請したときに、ソフトバンクの 100% 出資でウィルコムの XGP 事業を受け皿として目的で設立されたんですね。しかしですね、この WCP を受け取るときにですね、 BWA の免許取得として、その際にすでに 3G の事業者をソフトバンクが持ってたわけですから、2社持つことはダメだったということで、出資率が 33% にならないようにしてやったということなんですね。で、XGP サービスを一応23区でやってたんですが、もうそれは廃止されて、その後 AXGP というサービスが東京、大阪なんかでやってますよね。そのやってるもので、一応ソフトバンクの子会社っていうことです。あんまり WCP で表に出てこないんですけどね。オープニングでも言いましたように、今携帯電話の料金というのは端末代金と通信料金別にしようというふうにやってますけれども、それ以上にですね、 MVNO の活性化ということで、総務省もこのモバイル研究会というものでいろんなことをやっています。今後はですね、 5G、IoT とかそういうものによっては別の話というふうになる。データはデータだけで、データ通信のまた通信事業者は通信事業者と考えないとダメだというふうに考えていかないのかなと思ってるんですけどね。ですが、まあ、あまり取り上げられませんが、このようにですね、モバイル研究会と というもので、業界の健全な発展、つまりは接続料金をどのようにするかというのを規制したりだとか、その規制の対象になるならないというのもちゃんと公の場で議論してやってるということをちょっと皆さんに知ってもらいたいなと思って、このニュースを取り上げました。またですね、モバイル研究会という言葉がネットのニュースなんかで出た場合、皆さんもちょっと気にして見てみてください。2018年12月27日15時16分にリツイートした記事です。 PayPay 3D セキュア対応へ、クレカ不正利用は全額保証、IT メディアからの記事です。12月27日に PayPay はクレジットカードの不正利用問題を受けて、今年の1月からですね、モバイル決済アプリにカードを使う場合に本人認証サービス 3D セキュアに対応させますというふうになりました。そして以後はですね、不正利用の被害に遭った人の返金も同社が全額補助するということです。 3D セキュアって何やねんって話ですが、 3D って立体ってことじゃありません。3つのドメインを意味します。1つはイシュアドメイン、つまりカード発行会社イシュアの本人認証、そしてアクアヤラドメイン、契約管理会社アクアヤラが加盟店の認証を行うということと、総合運用ドメイン、今のカード発行と契約管理会社の間でドメインで取引データの受け渡しを行うという意味なんですね。だからまあ、これはカード利用者と加盟店双方が純正のものであるということをしっかりと認証してやるということで、これに対応するカードだと、これ用の 3D セキュア用のパスワードが発行されているはずです。私のカードなんかもやっぱ発行されています。今ちょっとね、私ももう一度 PayPay のアプリを見てみましたら、これアプリの中のサービスメッセージから言いますと、 PayPay ではクレジットカードの不正利用の対策として、2019年1月に 3D セキュアに対応します。クレジットカード登録データお客様に 3D セキュアのパスワードを入力いただきます。決済のたびに入力いただく必要はございませんということなので、1回カードを登録している人はその 3D セキュアの認証が終わればいいですよということのようです。この不正利用が疑いのあったものに関しては、また返金すると、これはまあどうでもいいとしてですね、この 3D セキュアを認証したら利用金額の上限を変えてくれるということですので、ついこの間の5万円というようなね、上限がやっと排除されるというふうなことなんでしょうね。 3D セキュアで対応していないカードもあるんですかね、ちょっと私その辺はわからないんですけれども、これはやっと対応したという感じですよね。これカードの連携するんであれば他に当たり前だと思うんですが、これもお寒い話だったのかなと思いますね。PayPay、私何度も言いますけど、 QR コード決済というのは便利で素晴らしいと思いますけれども、クレジットカードの利用に関してはあまりにも寒かったんで、もう本当にこれ利用が冷え込むんだろうなと思ってます。ただ1月の10日祭りのですね、返金が始まりますんで、その後また一瞬盛り上がるんかなと思いますが、クレジットカードを登録して使おうかなっていう人はあんまりこれはいないようになるんじゃないかなと思いますね。というわけで、 PayPay が 3D セキュアに対応してクレジットカードの登録がしっかりできるようになるということですんで、この辺はしっかりとやってもらいたいなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
はじめにツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい。
家族旅行で江ノ島に行ってきました。旅行中は聞けなかったので遅れて聞いています。大阪なかなか行けませんが、いつか行きます。年内配信お疲れ様でした。来年もよろしくお願いします。イクラムさんから12月28日20時37分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、新年の新しい配信です。
はい、
去年のはお聞きいただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
江ノ島ってね、神奈川県のあの辺
あの辺ってなんやねん。
鎌倉とかあっちの方。
そうそうそうそう。
猫いっぱいあるのよ。
へえ、知ら
ない。なんかの事件の、うん、なんかこう平成24年
あ最近だ、
うん、 犯人がインターネットの電子掲示板を介して遠隔ウイルスをしたっていうような話で、いろんなことしたんですけれども、そのなんか最後に江ノ島なんです。江ノ島
全然分からんけど
いろいろあったんですけど、うん、ほんまに作った人が、
うん、
踏み台にしたサイトがあって、
うん、
そのサイトを使ってた人がいっぱい逮捕されたんですよ、
うん、
でもその人は実は悪くなかったと。なんでこういうことおかしい
でしょ。全然分からん。
いや、例えばその違法なものをその人の家の前に置かれたら、その人が作ったと、うん、その家の人が作ったと思って捕まるみたいな感じになったっていう話なんです。
なるほど、
はい、で真犯人がですね予告、うん、みたいな感じでやったっていう話ですよ。
すごい発祥ってざっくり言ったね
江ノ島なんですよ。だからつまり
そう。でも私今江ノ島といえば江ノ島エスカーやんと思って調べたらね、
うん、
日本初の屋外エスカレーターなんだって。
屋外エスカレーター。
そう、
すごいね。
ね、びっくり。
で
有料なんですよ。
いくらぐら
い。なんかもうちょっと取られた気するんですけど、
うん、
全区間で360円。
へ
え。往復で行くと720円かかるから、まあまあいい値段するよね。
それどこに登るの。まあ江ノ島のその頂上みたいなの。
そうそうそうそうそう。
ああ、氷見行ったことあるの。
行ったことあるんですよ。
わし江ノ島行ったことあるけど、それ登ってないな。なんでやろ。それじゃなくても登れんのかな。
多分歩いて登れるんやと思うんですけどね。
へ
え。車で行ってても多分途中までしか登れなくてエスカーに乗った気がする。
え、江ノ島って島やけど車で行けんの。
え、陸で続いてません。
いや知らんねん、もう全然覚えてない。もう20年ぐらい前。
へえ。でも昭和34年にできたからね。
昭和34年。
うん、
私が生まれる前や。
エスカーね。
ね、
うん、
へえ、すごいね。江ノ島って何やんの
もう私あの生しらす丼を食べた記憶しかなくて。
生しらす丼って鎌倉で食うたわ。
藤沢市らしいですよ。
え、あ、藤沢なんや。
うん、
江
ノ電とかね。
茅ヶ崎、藤沢、そんな感じだよね。
全然わかんないですよね、関東ね。
うん、藤沢の駅前の餃子の王将で餃子食ったことあんで。
なんでわざわざ藤沢で餃子の王将に。しかも京都王将やろ。
京都王将、なんでわかったそうよ、すいませんでした。なんか全然関係ない話で申し訳ありません、
はい、いいですね、家族旅行
ね家族旅行。今度あれ、あ、そうや、今度旅行でも行こうよ。だけど去年 AGM 鹿児島行くぐて行く行く詐欺になってね。
そうそう、私だけ行ったっていうやつね
イクラムさんコメントありがとうございました。
なんかイクラムさんの話江ノ島しか喋ってないよね今年もどうぞよろしくお願いします、
はい、今年もよろしくお願いします。コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、今年1年配信お疲れ様でした。来年も楽しい配信を期待しております。ひろふわさんから12月28日20時にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
1年間聞いていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます、
うん、一生懸命今年も頑張りますよ。
はい、
この上ないぐらい。
もういいよそれ。
え
当たり前やないか。頑張るのは当たり前やないか。
ニュースね、なんかこう他のところと切り口が違うニュースを、
うん、
こう選ぼうかなと思ったことあるんですけど、
うん、
そんなことせんでも勝手に他のところと違うニュースを選んでるみたいですね
趣味思考の問題ですね
趣味思考の問題ねいや本当に趣味思考の問題で、
はい、
それがねある程度受けてるんでありがたいですね。
そうですね
なんでそんな今日おしとやかな。ない
つもですけど、
今日はあの本町の貸し会議室をお借りして対面収録してるんですけど、
はい、
なんか貸し会議室とは思えないようなとこなんですよね。
なんかあの個人でやっているエステルームみたいな感じ。
そうそうそうそうそう
そ
う。
そこになんか会議用の机が無理やり入ったみたいな。
面白いよねでもねこれね。
ね。
もう明らかにこうただのビルの一室のエステサロンの何空き時間を貸してくれてるっていう感じで。うん、
しかもなんか、ま、なかなかマニアックな場所にあるし。
そう。
ビル自体も階段なんですよね。
そうそうそう。しかもビルのまた入り方がまあすごい感じでね。
ビルの入り方もそうだけど部屋への入り方もなかなかね。
そうね。ちょっとここでは詳しく書けないですけどびっくりするような感じでちょっとお借りしてます。
はい。
はい、まあ、こういうところが大阪市内にあるっていうのはありがたいことですね。
はい。
はい、まあ何らかで言って 去年1年間いろいろやってきましたけど、
はい、
ちょっと収録が難しいかなと思う時も、姫と私そんな家遠くないですから、こうやってね会ってちょろっと撮ったりとかできるんで助かりますね、ほんまね。
そうですね、
まあ、今年もよろしくお願いしますね。
こちらこそ。
ピクセル3と Chromebook で今年も頑張ってください。
はい、
あとオキラス5で。
お、そうですね、
オキラス5も Android やからね、根本は。
お、
うん、なので姫の大好きな Google で頑張ってください。
はい、
はい、ひろはさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、当日に聞いとるわと反応しとく、のぶきしかさんから12月28日17時8分にツイートいただきました。
はい、柴さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
柴さん、当日に聞いてるってよ。
でも時間が12月28日、うん、あれ28日でした
っけ。28日配信やで。あ、
正解、柴さん正解。
うん、あんたが先週いらんこと言うからこうなったの。
なんかそしたら反応してくれるかなと思ったら、うん、たまに
しか聞いてないとか言いとったもんな。言い過ぎやで、言い過ぎ。
はい、は聞いとった聞いとった聞いとった、たまたま聞いとった。2週続けて。
柴さんはタックの音楽部長でもあり、
はい、
マックの音楽クラブの代表でもあるわけなんですけど、そのマックの音楽クラブの方で2月に音楽イベントをやるということで、この1月には告知ということでうちの番組出てくれると聞いてますんで、
はい、
またね3人でバーチャル収録したいですね。
ですね、
楽しみでしょ。
はい、ちょっと次は白い顔で出てほしい。
あの真っ黒じゃなくて。
はい、
でも私と柴さんがね収録するとね、もう姫喋る暇ないもんね。
もうかぶるかぶる2人で喋りたくてしょうがない、ね、人の話全然聞いてないよね。
いや、お互いにちゃんと聞いてるよ。
そうや、
いやいや、もう聞いてる、
かぶせるかぶせる、
聞いて話をしてますから、
はい、
うん、楽しみですね。
はい、
2月のそのね柴さんのところのイベント行けたら行きたいなと私も思ってますんでね。
はは、それ危ないやつやろ。
何何、どういうこと。
鹿児島の悪夢や。
ほんまや、こういうところで言うと仕事が入るんですもんね、うん、
長崎もね、
休みの日やのに仕事やねんっていうのがなるから。
そう長崎行きたかったね。
鹿児島行ったから
いいか。鹿児島も行ったからいいんですけど、長崎はもう元々行けなかったですからね。
すいませんでした皆さん、
はい
はい、次また大阪以外のイベントも頑張って今年は行けるようにしたいと思います。
大丈夫言っても。
いや、多分大丈夫。
はい、
はい、そういうわけで柴さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、通信障害の話はいろんなところで話題になったけど一番詳しくて分かりやすいです。みどりんさんから12月28日8時40分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
この通信障害はね、
はい、
LTE の、まあ、仕組みで LDAP、 専門用語を避けると、うん、顧客管理するようなデータがあるんですね。
はい、
なんでかというとLTE4G からは音声通信とデータ通信を一緒にするっていうことにしてるんですね、
うん、
でも音声通信っていうのは優先して交換されるべきでしょ。だって音声に遅延があると大変じゃないですか、
うん、
ブラウザーで例えば1秒間返ってこなかったらそんなイラッとしないでしょ、
はい、
なので音声は必ず優先するというような、いろんなそのパケットの優先度の仕組みをつけたりするような交換する装置のところで暗号化してやり取りしてる。暗号化言うでも別に秘匿するという意味ではなくって、相手が本当に自分の配下にいる交換機なのかとかいう、その交換機が暗号方式でやり取りする時の証明書が非演技でだったんです。
もう一回言って。交換機暗号化。
公開鍵暗号方式。
公開鍵暗号式方式。
暗号方式、公開鍵ってわかる？素数の掛け算をやるとその因数分解には時間がかかるっていう理論で暗号化してるってやつ。
素数、え、身近である？
うん、1、3、7、9、0は特別の数やから11、13、19、23、17
は、
あ、17抜け取った、さすがやな。というような話ですわ。
はい、
うん、それをちゃんと話して、ほら、もう一番詳しくて分かりやすいって。
はい、2回目。
2回目はええわいな。というわけで、みどりさん、コメントありがとうございました。
あ、さっきより短くなってる。ごめんね。
もうこれあれやで、今度電気オーカーさんに持ち込むわこれ。
それがいいと思います。
VIP とか SIP とかね、そういう話したいんですけど、
はい、
興味ないでしょ。
え、もう全然ニュースのところで一人でしてくれたらいいですよ。
いや、ニュースではそういう技術解説はしないんで、
うん、
そのネタがないと、
うん、
ネタもないのにその技術解説したらおかしいでしょ、
うん、
電気屋ウォーカーさんでは何々の時間ということでその話をどっぷりするっていうことしてもらってますんで、うん、
はい、
緑さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ありがとうございます。案外早くハイブリッドを配信したりするかもしれません。とりあえず少しだけ休みますね。ゆっくりもばっていってねさんから12月27日19時37分にツイートいただきました。
はい、ゆくもさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆくもさんの配信は昨年の12月23日で1回終わって、
はい、
2月、本年の2月から再開されるというふうにお聞きしてます。
はい、
ハイブリッドって知ってる？
はい、
ニコモはハイブリッドっていうのは YouTube です。
へえ。
はい、うちも YouTube やる？
何映す？
姫の部屋とか。
それ誰も興味ないやつでしょ。大道さんの頭とかね、眩しいだけやん。
わし昔あれやで、あのツイキャスでフローから配信とかしとったん知ってる？
へえ、知らない。
嘘、ほんまに？
うん、
フローから配信しとったね。
全然興味ないし、ちょっと迷惑。
何するか知ってる？
もういい。今日なんかテレビで、あの大道さんと同じような頭の人がシャンプーを使うっていう話をしていて。何で頭洗うの？
わし？わしはもう全身石鹸。
石鹸か。いいね、でもね。普通の石鹸、固形石鹸？
もちろんもちろん。え、固形石鹸ってあんの？
ボディーソープとかさ。
それ石鹸じゃない、ボディーソープやね。
あ、はい。いや、守りやないか。
え、私は石鹸で全身洗います。
いいね、お金かからないよね。
まあ、でも石鹸も結構消費率が早いもんね。
まあ、全身洗うからね、
うん、あとね、カミソリの代金が結構かかる。
あ、うん、バリカンじゃないの？
私は剃ってますんでバリカンじゃありません。
え、ヒゲ剃りみたいなやつ専用の
T です。
あの女子の何、お手入れ用のやつやったらいいんじゃん。
無駄毛剃るやつ、
うん、今4枚刃とかだよ。
4枚刃はもう今使ってないです。前は5枚刃使ってたけど今3枚刃かな。あんま刃の数が多いと逆に剃れにくいってことが分かってきたんで。
そうなんだ、
うん、いろいろ試したんですけど。
へ
え。菊間さんのお休みの話どうなった？
ほんまや、1ヶ月ぐらいで復帰してくれる。
まだそう、2月やからですね。まだ2月から、ね、はい、配信されるのを楽しみにしてます。
はい、
生駒さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今年のベストバイ iPhone XS Max iPad Pro 12.9 整備品、カリマーのザックバッグ28リットルかな、ブラフォード2さんから12月28日7時10分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。カリマーって初めて聞いた。
私もカリマーって初めて聞いた。
うーん、
1個目は 10S Max ね、わかりますね、はい、でっかいやつね、
はい、
はい、今年発売になったやつと、
うん、
あと iPad Pro の 12.9 インチの整備品ってことですから、うん、いわゆるあの新品じゃなくって、まあアップル純正の中古品ってことですね。
今大道さんが持ってるのと同じ？
いや、これは11インチなんでもっと大きいやつ。
柴
田さんが持ってるやつと一緒やと思う。
あ、
それとこれ写真でちょっと調べてみたんですけど、はい、28リットルのザックバッグとかリュックサックっていうのと一緒ですか？ちょっと私もなんて言うの、山登り用のやつなんかな、
うん、山登りっぽいですよ ね。
ね、350の缶ビール24本の箱、わかります、
うん、
あの箱が2つ入るぐらいです
ね。そんなに入るんだ。
多分入ると思います、これやったら。
すごいな、
うん、こんな感じですね、
うん、
うん、大きいですね。多分これでブラさん山登るんでしょうね。
あ、そういうことか、
うん、
そうですよね。でも寝袋だけでも結構大きいですもんね。で、一人用のテントとか入れるとこれでも
ビ
ル
ビ
ューかな。
うーん、テントか、そうか、テントとか使うとそうなるんでしょうね。
う
ーん、まあまあ2018年はブラさんこんな感じの買い物されて、
はい、
iPhone XS Max もやっぱり良かったんですね。
うーん、
私今のところ iPhone 8 Pro で、ね、老眼対策が十分なんで、
はい、
うん、さっきこの H1N の、
うん、
ボリューム見ようと思ったら老眼で見えないやつ、ボリューム見える姫
見えます、
全く見えへんで、これ。そういう意味では今年もカズキルーペで頑張ります。はい、というわけでプラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは2019年もお待ちしてます。iTunes のレビュー、Facebook へのコメント、公式ブログ、Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
コメントお待ちしています。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第25回もエンディングを迎えました。
はい、
今月は AUGM 大阪です。
お、
今年も皆さんよろしくお願いします。
いよいよですな。
いよいよですな。
はい、
今年も明けましたし、
はい、
はい、AUGM 大阪はまだまだ募集してます。
はい、
今年の一発目は1月の26日の土曜日です。
はい、
前夜祭、本会、懇親会と今回は3イベントです。
はい、
翌日観光はありません。
はい、
はい、今回はね、でも遠くから来る人には結構便利な会場なんですよね。
そうですね、うん、新幹線で来ると結構楽ちんな場所ですね、
うん、地下鉄の西中島南方、もしくは阪急の南方駅、頑張れば懇親会の会場はもう、はい、だいぶ新大阪寄りのところですから、新大阪まで歩けますよね、あっからやったら。
むしろね、多分歩いた方が近いと思います、うん、あそこなら
一回西中島南方まで戻って地下鉄乗るよりは、うん、歩いても7分から8分やと思いますね。
そうですね、うん、西中島南方と新大阪って意外と近いんですよね。
そうそうそうそう、私以前姫と西中島南方の駅前で待ち合わせた時に、新大阪に新幹線ついてそのまま歩いて行った時に、はい、あ、こんな近いんやと思って近かったんですよね、
うん、
ただ新大阪駅の出口を間違うと大変なんで
確かに。
でもだから新大阪駅に行く時は入り口目指せばいいんで、簡単なんで、
はい、
だからいいと思いますよね、
うん、
はい、というわけでちょっと姫、概要をお話しお願いします。
はい、次回 AUGM 大阪は1月26日土曜日12時から18時までとなっています。
はい、会場は、
はい、三和建設株式会社人づくりホールで開催します。
はい、
阪急重曹駅から、徒歩7分、地下鉄御堂筋線でいうと西中島南方駅下車、徒歩9分です。
はい、というわけでそういう結構ええとこなんですね、淀川より北側なんでですね、はい、ぜひ皆さんにも来てもらいたいなと思ってます。
はい、
はい、この会場のいいところは飲食可能。
はい、
はい、ゴミは持ち帰ってください。
はい、はい、
なので餃子持ってきて、
はい、
餃子食うと思うてもいいですよね
本当ですね。
本当でしょ。
いろんな種類の餃子パーティーしましょう、
ね、いえ、それはパーティーはあかんやろ。12時に開場しますけど、はい、いつものように始めるのはもう少し先です。12時半ぐらいからですから、
はい、
何か持ってきてもらって食べてもらって開演に備えてもらうっていうのでも全然構わないです。
はい、
ですよね。
そうですね、
はい、喫煙所も近い。
はい、
はい、素晴らしい会場です。これを先月というか去年の年末に姫とちょっとこの会場見学させてもらったんですけれども、
はい、
すごい広い会場でもびっくりしました。
ほう、
うん、いいですねあれ。 ね、
ね、
天井も高いし、
はい、
うん、あそこをね使わせてもらえるとありがたい限りです。
はい、はい、じゃあ参加ベンダーさん紹介していいですか。
お願いします。
はい、まずはじめに大阪電気通信大学まずはじめに大阪電気通信大学魚井教授と IT ジャーナリスト野々下優子さんによる、
はい、CS、 CS のお話をしていただきます。
はい、
年に1回ですからね、
はい、
毎年これは CS に野々下さんが行かれて、はい、いろんな情報を集めてこられて、
はい、
スライドを見せながら
魚井
先生とお話してもらうという素晴らしいお時間です。
これ
60分撮ってます。
はい、
これ濃いですからね。
はい、もうちょっと長くてもいいんじゃないかなって今一回思いません
いやでも60分ね結構ね、
はい、
うちのこの なんですよ、プレゼンの中で長い方ですからね、はい、ベータさん20分ですから、先生と野口さんはいつも60分お願いしますんで。
でも60分では絶対足りひんやろうっていうぐらいのスライドいつも用意してくれてますよね、うん、先生ね。
CS はねやっぱりそうなりますよね、
はい、
WWDC とか CS ってやっぱりそういうなんていうんですかね、結構内容が濃いんで、
はい、
その60分では足りないというところを60分で凝縮して皆さんにお話しますんで、
はい、
お楽しみにお願いいたします、
はい、いや贅沢な時間ですよね毎度ね、
はい、続いてお願いします。
はい、続いてのベンダーさんはベルキン株式会社さん、
はい、
TRA 株式会社さん、
はい、
強力電子産業株式会社さん、
はい、
国際商務株式会社さん、
はい、
沖田事務所さんです。
はい、どこもね魅力的ですよね、
はい、国際商務さんっていうのは初めてですよね。
あのネタ友さんって昔聞いたことありません？
はい、
あのウェザーステーションって言って、
はい、
温度、湿度、気圧とかそういうのを記録するっていうデバイスを作られてる。
へ
ー、今その昔多分ねフォーカルさんやったと思ったんですけど、はい、それが今このネタ友っていうのは国際商務さんっていうところにブランドが移りまして、
はい、
日本で代理店をされてるっていうところです。
はい、
楽しみでしょ。
はい、
うん、その温度、湿度とかそういうのをやって、ウェザーステーションっていう有名なサイトあるでしょ、気象情報を切り売りしてるというかピンポイント情報なんかを売ってるような会社なんですけど、そちらさんに、まあ、提供するようなセンサーを作られてるというふうに思ってもらっていいんじゃないかな。
はい、
うん、そういうところです。
はい、
うん、
いや楽しみですね。
楽しみでしょ。
はい、
はい、
で沖田事務所さんは
いつもの沖田さんです。
はい、あの大きな何でしたっけ、スマホのライトを持ってきてくれてましたよね。
そうそうそうそう、今回はね
なんかよくテレビで見ます。
うん、今回は、
はい、
ペイペイ始めですね。
お、
いろんな、まあ、そういう QR コード決済の話を中国の事情を交えてお話してくれるそうです。
そう、中国によく行ってらっしゃるんでね。
まあ、ね、買い出しね。
その話面白いですよね。
楽しみですね。
なかなかマニアックなものをいつも持ってきてくれるんですよね。
そうですね、はい、確かに一点物のマニアックなもの、
はい
はい、今回は、
はい、
珍しく前夜祭を一般募集してあります。まもなく締め切りなんですが、
はい、
阪海電車を電車を借り切って、
はい、
その電車の中で飲み会をやろうという素晴らしいイベントです。
ねえ、
すごいでしょ。
すごい。
路面電車で。
え、どれぐらいの時間乗ってるんですか？
約2時間半です。
ほう、意外と長いですね。
恵比寿町を出発して、
はい、
そのまま終点の阪海電車の南の終点は浜寺公園。
はい。
そして浜寺公園で折り返して、
うん。あ、折り返すんですね。
折り返します。で次に我孫子の車庫に行きます。そして、
はい、
天王寺に帰ってくるということで、途中トイレ休憩2回。
おお、それは安心だ、
はい、いいでしょ、
うん、
行きたいでしょ、
うん、
なかなかこの貸し切りできないですよ普通の人じゃ、
うん、
はい、今回企画でやりますんでね、
はい、
ぜひ皆さん来てください。
来てください。
はい、あの電車ね多分ね30人ぐらい乗れると思いますんで、
うん、
ぜひ皆さんにも来てもらいたいなと思ってます。
はい、
はい、で懇親会は噂の大阪で話題の西中島ですよ。
はい、
はい、肉で有名な西中島。
最近ちょっとなんか肉で肉推しなんですよね。肉中島に南方っていうなんか宣伝の仕方をしてるんですよ。西中島じゃなくて肉中島ね。
でもこの前姫と会われた時寿司屋別れたよ。
お寿司屋さんもなんか意外と多いんですよ ね。
なんかこの前、ね、一緒に行った寿司屋の大将曰く、
はい、
寿司ともともとは焼き鳥が激戦区だったと、
うん、
で最近お肉も多いですねって言われましたもんね、
うん
うん、さあそんな楽しいイベント目白押しの友人も大阪、
はい
はい、これはもう来ない手はないでしょう。
はい、
ね、来たらいろいろメリットあると思いますよ。例えば今さっき言いましたベンダーさんが、
はい、
物販やりますから、その物販は、
はい、
レイルジェム特別価格です。特別価格、
あの大道さんおすすめのベロップさんも買えるんですかね、
う
ん、
ベロップどうなんですかね。ベルキンさん聞いておきますけど、
はい、
いつもですねベルキンさんが持ってきてくれるもんで、はい、レイルジェムでこうでいつもはほら買う権利とかっていう形でやってます。今回はね、
はい、
物販ができるところですから物販してもらうんですけど、
はいはい、
もうびっくりするやすいですからね。
うん、あ、TRA さんも
スリーピオンスリー、
あ、はい、それ私実物見たくて。
ああ、 TRA さんって今ちょっと話出ましたけど、
はい、
チーロさんっていう方が有名ですね。ブランドとしてチーロさん ね、
はい、
チーロさんのスリーピオンスリーも見えますからね、
はい、
ぜひもう皆さん来てもらいたいですね。
ああ、見てみたいんです。 ね、嬉しい、楽しみですね。
ですね、
はい。
なんか三角のやつやで、
はい、
私はこれあのこの前マグネットのデレカで見たんですけど、
う
ん、なんかすごいあのそこにあるあのあれみたい、はい、うん、ごめんなさい誰も伝わらないですねこれね、
はい、あの加湿器なんですよね多分ね、はい、これはね、
あれのね5分の1ぐらいの大きさ。
へー、だいぶ形変わったんですね、うん、
変わりましたね、
さんね、うん、へー楽しみ。
というわけでエイジも大阪皆さん、はい、私も多分、
多分ってなんやねん
いや多分受付にいます姫は間違いなく受付にいますからね、
はい、はい、います。
夜、あ、ちゃうわ今回ね多分姫は司会やな。
え、はい
というわけで会場では私もね、はい、姫もいますんでね、はい、ぜひ皆さん来てもらいたいですね、
はい、
はい、というわけで AG も大阪1月の26日開催です。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第25回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第26回は来週1月11日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー、今年もよろしくね。
よろしくお願いします。
お前が最後かい。
一番詳しくて分かりやすいってな、聞いた
な。これあれなんですよね、実はね、私が録音ボタンを押すのを忘れて結構詳しい話をしてたのにもう一度やり直しはい、もう一度言ってみようか
この通信障害はね